それでは裁きではなく救いをと題して新井先生から御言葉の取り次ぎをいただきます。
昔といった中学生ぐらいの頃でしょうか、音楽を聴くためにおねだりをしてウォークマンというのを買ってもらったことがあります。携帯型のヘッドホンステレオと言いまして、まあ、カセットテープ、当時はカセットテープと一緒にこう持ち歩いて、それで音楽を聴くというものでございました。今はスマートフォンなんかにそのまま音楽を入れておけます。カセットや CD などを持ち歩かなくても、それを何枚分も何十枚分何百枚分も音楽をスマートフォン自身に入れて持ち歩きます。それだけじゃなくて、今やそういう CD とかを買うということもあまり必要なくなって、インターネットを通じて音楽、そのデータをそのものを買います。ですから、今の若い世代の方々にカセットテープとかレコードとか言うと、通じなくなってくるのかもしれません。私なんかが蓄音機と言われて、へーっていうぐらいな、そんなもんでしょうか。一昨日こうタイトルはよく覚えてないんですが、平成のヒット曲みたいな番組をやっておりまして、まあ、それを聞いておりますと、3分の1ぐらいは全く知らない曲が流れてきます。まあ、私たちって くくっちゃいけないですよね。私が若い頃聴いてた曲も今の人たちにとったらこう懐メロになっていくかなとか、そんなことも思いながら、その番組を見ておりました。でそんな、私が若い頃に聴いてた曲、まあ、今でもそういうのって聴くんですけども、ザ・ブルーハーツというグループが ありまして、有名なグループなんですが、その彼らが歌っていた曲にチェーンギャングという曲があるのをその時思い出しました。この曲の中、初めて聞いた時にですね、歌詞の中にキリストという言葉が出てきたので、とても驚いたんです。ブルーハーツというグループの曲は、不良や出来損ないというようなレッテルを貼られてきたことへの反発であるとか、でも不器用ながらも一生懸命自分たちなりに素直に生きてきたんだというようなことをこう歌い上げる、そういう内容のものが多くて、まさかそんな彼らの曲の中に、歌詞の中にキリストが登場するとは思っても見ないような、そんな失礼かもしれませんがバンドだったんです。でもよくよく考えてみると、こう世間に見捨てられたような者たちをこそ顧みてくださったキリスト、そこに接点を、自分たちとの接点を見出すというのは不思議なことではなかったのかもしれません。でチェインギャングというその曲の中に、どういうふうにしてキリストが出てきたかというと、こういう一節で出てくるんです。キリストを殺した者はそんな僕の罪のせいだというふうに、キリストを殺した者はそんな僕の罪のせいだ、こういう歌詞で出てくるんです。まさに罪の告白以外の何者でもないんです。でそこでに出てくるその僕というのが、どんな罪をじゃあ自覚していたんだということなんですが、まあ、一つには誰の目にも明らかにそれはいけませんね、罪ですねというようなことが挙げられています。こういう歌詞なんです。人を騙したりするのはとってもいけないことです。物を盗んだりするのはとってもいけないことです。それでも僕は騙したり物を盗んだりしてきた。世界が歪んでいるのは僕の仕業かもしれない。まあ、こういうふうに歌っています。まあ、誰もがそれはいけません、罪ですと認めるような行為がここに挙げられています。で興味深いのは別の部分で、ちょっと違う角度からその罪を自覚している、そういうことを歌っているんです。こんな感じです。 仮面をつけて生きるのは息苦しくてしょうがない。どこでもいつも誰とでも笑顔でなんかいられない。仮面をつけて生きるのは息苦しくてしょうがない。どこでもいつも誰とでも笑顔でなんかいられない。まあ、こういうことを歌っているんです。で、これをこういうこのことをまあ罪だとしてしまうのは多少なりとも抵抗を感じる部分は残るんです。というよりもまあそれはそうだよね、仕方がないよねと思われるような内容だからです。どこでもいつも誰とでも笑顔でなんかいられない。それは当たり前だわ。確かに隣人を愛する、あるいは汝の鉄球を愛しなさいというふうに教えられているそのことから照らし合わせたとき、それをもしちゃんと実践しようとするなら、どこでもいつも誰とでも、笑顔で接しているはずだと、いなければならないと。でも表面的に笑顔を装ったとしても、繕ったとしても、内面は笑顔でいられないならば、その笑顔は、まあ、作り物と言ったら言い過ぎかもしれませんが、でも本当の意味で笑顔になっているわけではないと。事実、この歌詞の中で出てくる僕というのは、作った笑顔でいるということに、こう、疲れている様子が見られます。そういう自分にまた嫌気がさしている。愛の実践を志しつつも果たし得ない自らの破れというものを自覚しながら、これを罪として認識しているとしたら非常に興味深いことなんです。ポイントは仕方がないよと思われるような事柄の中で、それを諦めて開き直るのではなく、しっかりこれは罪なんだというふうに自覚をする。しかもキリストを十字架に上げた罪なんだというふうに認識している。ここがとても感心するところでありました。少々大げさな物言いかもしれませんが、私たちが自ら罪だと自覚しにくいような事柄、仕方がないと思わずにいられないこと、それらをしっかり罪であると自覚できるときに、私たちは本当に救われる道を見出せるかもしれないと、そう思わされました。なぜならば、罪を自覚すること、そしてそれが大きければ大きいほど許されているということをもまた感じられる。また、その許されている罪の重さ、その恵みの大きさも自覚できるわけで、まして気づかないような小さな事柄にさえ許されているんだという自覚があれば、そこへの感謝や喜びの念というのは本当により大きなものになるし、いつも絶え間なく私たちを包んでくれるに違いないと思うからです。でも私たちは明らかに罪だと思われることでさえ、それを自らの責任において罪とに自覚することを拒もうとしてしまう、そんなことも少なくないでしょう。他人から責められるのは嫌なものです。そういったストレスから自分を守ろうと本能的にも思います。その反動なのかもしれませんが、隣人の罪を責めたり、隣人を罪に定めようとする意識や力は、思いのほか大きく無自覚のうちに働いていくものかもしれません。自分の中にそういう部分があることに気がつくと本当に嫌なものなんですが、気づいたところから出発しなければならないのが私たちであります。そういったことを考えさせられる、まあ、一つの例、ちょっと大きな問題なんですが、例を紹介してみたいと思います。飛行機事故の報告書、私飛行機好きなのでそういったものも時々読むんですが、この飛行機事故の報告書を読んでいった時のことです。1996年の10月2日、ペルーからチリに向かっていたアエロペルー航空という航空会社の旅客機が太平洋上で墜落いたしました。で、原因が分かりました。それは機体の外にある気温や気圧を測るための計器がつけられている、その穴をテープで塞がれていた。 でなぜそんなことになったかというと、機体を洗うときにテープで塞いだ、そこに水が入らないように。でそれを剥がすのを忘れたという単純ミスなんです。穴を塞いでいたテープを剥がすのを忘れた。でそうなると気温や気圧というのが正確に測れなくなってしまって、飛び立った飛行機は速度であるとか高度であるとか、そういうものが全く分からなくなってしまった。で計器がむちゃくちゃな数値を示してしまうので、パイロットは混乱してしまった。きっと夜だったんでしょう。目視だったらそんなことは起きない。でも計器を頼って飛んでいた夜に、自分たちの速度や高度が全く分からないというのがどんなことになるか、きっとパニックになったでしょう。結果墜落いたします。そして全員が死亡するという大惨事になった。掃除の時に、掃除、まあ、洗う、機体を洗う時に貼ったテープを剥がすだけでよかった。たったそれだけのこと、それを怠った単純なミスがこんな大惨事を引き起こしてしまいます。テープを剥がし忘れた人の責任は非常に大きい、重い、重大です。ちょっとした気の緩みなんてことでは済まされないほど重大なミスです。何せそのせいで乗員乗客68名全員が亡くなってしまったんです。ご遺族はもちろん、自分を含めて当事者でない傍観者たちも、その遺族のことを思って、あるいは明日は我が身だと思いながら、こういう単純なミスはあってはならないと責め上げます。あってはならないミスだからこそ、その人の対するその罪の自覚や整備士たちへの責任の自覚を促すという思いは非常に強くなってくる。問題はその先です。実際にその整備士あるいはその関係者たちは悔やんでも悔やみきれない思いでしょう。罪の意識に苛まれて、その後もずっと生きなければならない。その人が救われる時が来ることを願いながら、そのミスした張本人に寄り添うことが果たしてできるかどうかということを考えるわけです。もしこのミスをした張本人が元気を取り戻して明るく活発に生活していこうものなら、たちまち非難されるのではないか、そんなことを想像しました。亡くなっていった方々、その遺族のことを思い、よくお前は平気でいられるな、などということを言うんではないか。直接関係のない傍観者、全然関係のない、つまり私たちでさえ、そういう人が元気になるとか、あるいはその闇の中から這い上がってくるのを、もしかしたら妨げようとする意識が働いてしまうかもしれません。そんなことを想像していたら、これはまさに私の中にある闇なんだということに気づかされて恐ろしくなってまいります。他人を責めたり、自らの基準に照らし合わせた正義というのを振りかざすことで、自分は安全地帯にいるということを確認している。そして安心しようとしている。自分を高いところに置こうとしている。そんな罪な姿、そして人を闇に落とそうとしているというような、そんな部分があるんじゃないかと気づかされてきます。確かにミスを犯した人の罪は重いんです。でもその人が苦しみを味わうことではなく、と言いますか、味わい続けることではなく、救われて解放されることを願うべきなのではないか。なのに解放されようとする人を闇の中に留め置こうとするのは、これは一体どういう心理なんだろう。少なくともそれは私たちの中にある罪なる部分、私の中にある闇なんだろうということに気づかされます。でもそういう私たちの闇に私たちはなかなか気づかない。なぜなら目の前にいる罪人を責め上げるのに必死になってしまうからです。結果目に見えにくい罪を知らず知らずのうちに重ねていってしまう。これが私たちの恐ろしいところなのかもしれません。でも見つめるべきなのは隣人の罪ではなく、私たちのうちに内在する闇だということに気づかされた時、なぜかとっても清々しい気持ちになってまいります。 それまでは先入観に支配されたり、自分の価値観が先行するあまり目に見えるものばかりを求め、あるいは本来 見るべきものや姿を見失っていたかもしれないということにも気づくんです。でも隣人の罪云々ということよりも、私自身がその闇の支配から解放されることを願うべきなんだと、そう気づかされた時、そこには希望の光が闇を照らし出していくということに気づかされてまいります。まさに解放されるべきなのは、私自身を闇にとどめておこうとする力、私を闇にとどめるのは私自身なんだということに気づくと、私はそこから解放されていく、そのすがすがしさ、喜びを感じることができるんです。そういう私たち一人一人の解放のために、神様は一人子イエス・キリストを世にお送りくださいました。私たちを裁くためじゃない、私たちを救うためにキリストは世に来られた。私たちの罪を責め上げるためではなく、私たちがその罪を自覚し、その罪が贖われたということに気づくため、私たちがその闇から解放されることを願って、キリストは世に来られた。誰一人漏れないで永遠の命に至るように、私たちの罪は贖われた。そのために一人は世に下された。ですから、それを受け入れる者は隣人の罪ではなく、自分の罪、自分の中にある闇を見つめるようになるでありましょう。自分の闇に気づくというのは、決して気分のいいことではないかもしれません。苦しいことなのかもしれません。でもそこには絶望の代わりに救いの希望、光があります。そう約束されています。闇は光に照らし出される、明るみに出される。その光は全てのものを明るく照らすんです。私たちはそのような光の中に、解放の光の中に置かれています。私たち自身が拒否しない限り、私たちはその光の中にいるということを自覚できます。私たちが拒否しようとも、その光は私たちを照らしている。その光に照らされている、その行く道が指し示されているということに気づいたら、どれほど私たちは励まされるでありましょうか。その解放の喜び、光照らされているということの喜びを共に味わい続けたいと思います。いつも新鮮な気持ちに立ち返って、主の御前に頭を垂れて、またいろいろなこと、さまざまなことを主の御前に差し出し、尋ね求めながら、日々新たな信仰の決断を成していく喜びの歩みを続けたいと思います。祈ります。主なる神様、このひとときを感謝いたします。どうぞ私たちがあなたに捉えられている、そのことを覚えつつ、感謝を持ってあなたと共に歩み続けることができますよう導いてください。一言の祈りを尊き主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。